それでは通告に従いまして、壱岐市長に対し13番宇瀬和弘が質問をさせていただきます。大きく2点、まず1点目は、職員力向上につきまして、2点目につきましては、観光振興についてお尋ねをいたします。さまざまな課題を抱える本市にとって、課題解消のためには、市長のリーダーシップと職員の力は必要不可欠と考えます。職員の職務に対する士気の向上を図り、住民サービス向上に反映させるためにも、若手職員を庁舎内外のプロジェクトへの起用や、職歴に関係なく有能で頑張っている職員は評価し、当然報われるべきと考えております。昇給昇格制度の改革を行うべきではないか。つまりこれまでの一般質問でも何度となく、職員の士気高揚のために民間企業のように人事評価制度の導入を提案したところ、市長は人事評価は現在のところ完全実施には至っていない、現在の進捗状況は副市長を委員長とする壱岐市人事給与制度検討委員会及びワーキンググループに壱岐市が新たに進める人事評価を中心とした人事給与制度の構築及びその運用に関し必要な事項を調査研究審議している。今後の人事評価システムモデルの構築に向けては、参考意見をまとめ、問題点の洗い出しをするよう行っていく。もちろん、行動目標も文書で提出させる。このように、施工を重ねながら、まずは人事評価をするためのシステム構築に力を入れていく。壱岐市の目指す人事評価制度として、職員が目標を明確に意識し、それを実現するため、職員一人一人が積極果敢に職務に取り組むための環境形成を行い、評価結果を本人に返し納得させることにより、人材育成に活用する、そして意欲を持ち、成果を上げた職員には適切な処遇をすること、人事評価制度は職員の仕事を着実に達成させ、意欲を喚起する手段として、活用すべきであると考えている。さらにこの点で、人事評価制度では、不可欠な公平性、公正性、透明性、納得性、客観性を確保するシステムのモデルの研究と施工改良を行いながら、全職員に対する完全実施に向けて準備を行っている。平成22年9月の一般質問において、平成21年度においては、能力強化の施工実施及び人事評価と給与処遇をリンクさせた評価基準の策定をワーキンググループを中心に研究をしていくと答弁をされました。また、先行事例として、姉妹都市の長野県諏訪市の人事評価制度を参考にしてはと私の方からも提案をしておりました。この時に市長は、私の方が強くその期限を迫ったわけですが、その時に市長の発言として、私の任期もあと1年8ヶ月でございますと、1年8ヶ月のうちには人事評価制度の導入をお約束したいと力強く発言をされましたが、その後の進捗状況と研究成果はどのようになっているのかお尋ねをいたします。2番目に、職員の士気高揚のために、人事評価制度に加え、壱岐市の産業振興策、市民共同の取り組みなど、所属課を飛び越えた全庁的に職員提案型コンペを企画し、職員の投票を行うなどして、上位5チームを選抜し、市長を前にプレゼンテーションさせて、来年度の予算に反映させるなどの取り組みを実施し、してみてはと提案をさせていただきました。市長はこの時、ぜひ研究したいとのことでしたが、その後の研究成果をお答えいただきたいと思います。また、市長は日頃、お忙しいので、日頃話せない職員との意思疎通や意見交換のために、イントラネット等を活用したメールをしたり、またタウンミーティングの際、直接職員からいろんな意見を聞く、職員ミーティングを実施されておりますが、これまでの、その感想と成果はどうだったか 合わせてお尋ねいたします。3点目に、今回、この時期にはつきものですが、年度末には部長職をはじめ多くの優秀な職員が退職をされます。そのような中、長崎国体をはじめ、県 PTA 域大会、各種スポーツ大会など、多くの交流人口の拡大のためのイベントが待ち構え、さらには、一時の、長年の課題等も、山積をしております。そして、それを解決するためには、管理職、職員の機動力、企画力が必要と考えております。過去何度となく、私は管理職会議は、民間でいう、経営戦略会議と同じであるとずっと強く主張をしてまいりました。市長もこれまで、それはもうその通りということではありましたが、私が見る限りではなかなか、現状ではそういった経営戦略会議とは言えず、単なる行事事業の報告会だけに終わっているように、客観的に見て私はそう思っております。こういった今後さらに財政等厳しくなり、そして環境も変わってきております。そうした中でやはり管理職会議は一種の経営戦略会議と思いますけれども、この件に関して市長の考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
牛江議員の質問に対する D 社の答弁を求めます。白川市長。
13番牛江和弘議員のご質問にお答えいたします。第1点目の職員力の向上についてでございます。職員の庁舎内プロジェクトへの若手職員の起用、あるいは私が平成22年9月にお返事を申し上げました、人事降格制度の現況とその進捗状況はということでございます。庁舎内のプロジェクトへの、庁舎内外でございますけれども、プロジェクトへの若手職員の起用につきましては、議員のご意見のように、若手職員というのは柔軟な考え方を持っております。そういう柔軟な考え方や好奇心を意欲的に活用することで、効果的な結果が生むと思っておるところでございます。人事降格制度につきましては、本市におきましては、平成20年2月から調査研究を始めまして、平成21年5月の段階で人事評価システムモデルの策定が進んでおります。しかしながら、実際の運用といたしましては、現在まで管理職を対象とした業績評価の施行実施の範囲でとどまっております。本格実施を始めるにあたっては、全職員を対象に施行を重ねることが不可欠であると考えているところでございます。また、先ほども申されましたけれども、公平性、公正性、透明性、納得性、客観性を確保するために、評価する側の研修も必要であると考えております。現在、職員組合に対して人事評価の全職員施行実施を伝えておりますけれども、まだ理解を求めている段階にございます。この人事評価というものは、給与処遇への反映だけを目的とするものではございませんで、人材育成に活用すべきものと考えておりまして、職員の意識を高めることが優先するわけでございます。職員一人一人が積極的に職務に取り組む意欲を持ち、士気を高揚させる手段として、人事評価を活用したく思っております。22年9月議会におきまして、いつまでにやるとの目標をというご質問に対して、任期中にはと申し上げました。取り組みが甘い、細いとのご指摘は甘んじてお受けしたいと存じます。標準職務表の原則、適用の厳格化を含めて職員と合意の上で勤務評定基準の策定を行い、速やかに職員の意欲と能力が十分に発揮できる環境を整備し、職員の意識向上を図るために人事評価制度の定着を推進していきたいと考えておるところでございます。2番目の士気高揚のために職員との企画コンペの実施について研究したいと言ったが、その成果は、また職員との情報交換、 にでの感想と成果はということでございます。私は職員に対し常々提案をどんどんしてほしいと言っております。しかしながら職員の間では様々な施策や事務改善等を話し合う機会はあるものの、それを実現に向けて提案していくための受け皿となるための部署を明確にしていなかったこともございまして、せっかくのアイデアも職員の中にとどまっているのではないかと思っておりました。職員からの姿勢の改善に関する創意工夫による提案を奨励することが職員の姿勢運営への参画意欲の向上および事務の効率化につながることは言うまでもございません。そこで住民サービスの向上および姿勢発展に寄与することを目的とする職員提案制度要項を現在策定中でございまして、今月中に整備し4月から運用いたします。職員との情報交換や意見交換の感想と成果はとのご質問でございますけれども、私は職員に次の3つのことを耳に託ができるぐらい、言っております。1つに常に地域のリーダーであってほしい。2つに素早い対応をしなさい。3つ目に8時30分から5時15分の勤務時間帯だけが自分の仕事だと思っている職員はいらない。常に息はどうしたらいいのか、どうしたら息市民が幸せになるのかを考えるのが公務員の務めだということを常々言っておるところでございます。実はその成果であると思われることがございます。30代の職員を中心とした20名程度のグループでございますけれども、実質的なグループが結成されまして、この度歳入確保対策等の提案を受けたところでございます。また自分たちが提案したことについて今後いかにして実践するかということをも研究するところまで踏み込んでいくとのことであります。こういった動きが生まれつつあることを大変嬉しく思っておるところでございます。3点目の件でございますけれども、本殿の場所をもって優待の職員の方々に対しましては、多年にわたり職務に精励し住民福祉の向上のため熱心を注がれました五郎君に対し心から敬意を表します。さてご質問の中のご指摘につきましては、これは、管理職会議は経営戦略会議だということでございます。まさにその通りとはと認識をしております。特に平成26年度に開催される国体につきましては、前年度からプレ大会等が開催することがすでに決定をいたしております。国体のみならず各種イベントによる交流人口を確実に増加させなくてはなりません。そのためにはイベントを待ち構えるのではなく積極的に手を打っていきたいと考えておるところでございます。また職員が一丸となって目標に向かって取り組んでいかなければならないことは申し上げるまでもございません。毎週開催しております部長会や課長会において今まで以上にいろんな提案を求めますとともに、先ほど申しました職員提案制度も利用して職員の士気高揚を図りながらアグレッシブに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
石垣議員、
はい、まず第1点目の人事効果制度については、平成20年5月から、2月から、研究をされとって、今はもう24年3月であります。それで確かに、市長が言われるように職員組合との意見調整が必要で、それはもちろん必要でしょうから、その分についてはやっぱり直接そこのように飛び込んで話していかないと調整が必要理解ができないからっていうふうにしとけばですね、もう20年ですからもう4年目になるわけですね。その実際動き出して、で、まあ、市長がかねてから言われる、まあ、先ほどもありましたが、スピード感を持ってっていう部分については、スピード感どころじゃないんじゃないかなと思うんですね。で、ぜひこれが、市長もこの人事効果制度の導入については、ご理解をされております。ただ、その進め方、先ほど言われました通り、公平性とか、そのあたりについては、十分、注意しながらしていかないといけないと。ということですので、ぜひですね、早急にしていかないと、結局今職員適正化 定数適正化によって、職員の数も減ってきておりますね。そうした中でより、費用を少なくして最大の効果を出す、これも兼ねてより主張が言われます。それを出すためには職員力の向上が一番だと考えております。それをするためにはこの人事評価制度、やはり頑張っている職員については褒めてあげて、そうでない職員については、指導していくというふうにしていかないと、出どころ、職員の給料の出どころは、みんな市民の税金であります。そうした中で、そういうことがあるとですね、せっかく、血税の中でそういう状態が出てくると、市民の方もなかなか納得もされないし、逆に言えば先ほど言われました、歳入ですね、要は税収の部分について、あと、使用料等もそういった形でですね、市民の方からいろんなお叱りを受けたりするんじゃなかろうかと思います。そのために、やはり、本当にスピード感を、22年の9月にぜひ任期中にはしたいと、これはもう市長があれだけ強い決意で言われたので、これはもう、任期中にある一定の方向が出て、例えば、4月から実践できるまでいってるんじゃないかなと、思ってたんですけど、その点については、今言われた通り、一向に変わってないような状況だと思います。だからその点についてはぜひ今後、これこそ副市長がこの委員長でもありますし、その分については市長と副市長がタッグを組んでですね、その辺をまとめていただきたいと思います。2番目のコンペについてはですね、市長も言われました通り、やはり窓口が明確でなかったということで、今回、職員提案要項として、23年度3月末までには要項を整備し、各職員に、通知を多分イントラネットでされるんでしょうから、ぜひしていただきたいと思います。再度お尋ねいたします。この窓口の明確化について、窓口をどこでされるのかお尋ねをします。そしてまた、いい動きとして、市長が言われました、職員20名ほどで歳入についての、提案があって、それを受けて、市長と直接話しながら、その後の結果についても、調査をしていくということでしたが、その点について、再度、そして管理職会議についてですね、市長も経営戦略会議ということで、認識を持っておられます。だから今度かなりの部長クラス管理職会議が退職をされるわけですけども、ぜひ私の希望として、管理職に就かれる方においてはですね、例えば定年前の1年前に移動とか、そういうのはあってならないと思うんですね。すべて一市の事業計画については5年おき10年間のスパンで決めていくわけですから、どっしりと3年以上はこう座ってもらえるような方をぜひ選任を していただいて、そして若い人の知恵を借りながら職員一丸となって、一市の発展のためにぜひ推進していただきたいと思います。この1番と1点目とこの窓口の明確化と、またその3番の経営戦略について再度お尋ね、お答えをいただきたいと思います。
白川市長。
1点目の人事評価制度、これの実施については、おっしゃいますように、速やかに実施したいと思っています。これについてはですね、私自身、本当にこうご指摘を受けて、そのご指摘に、自分自身早くしなきゃいけないと今本当にこう思っているところでございます。2点目の職員、コンペ失礼しました、窓口でございますけれども、職員班にで、窓口にすると 提案の企画コンペ等の窓口は職員班に、総務課の職員班にするということにいたしております。それから、若手の歳入確保の提案の中身でございますけれども、特にもちろんその、徴収等のこともございました、税の徴収等のこともございましたけれども、そうではなくて、新しい公園として、もちろんバナー広告等のこともございました。封筒に対する封筒の広告等もございました。しかし、その中で私はですね、特に関心をいたしましたのはですね、ネーミングライツ。これは確かに普通ございます。球場とかございます。しかしですね、その中で私が、ネーミングライツの中でですね、本当にこう斬新な考えだなと思いましたのは、例えば、ふれあい通りとかこうご覧のところございます。それをですね、例えば、100メートルとか、まあ、500メートルとか、あるいは1キロでも構わないわけですけど、その道路の一部をですね、企業の名前を使うとか、なんとか会社通りとか、あるいは個人の名前ですね、なんとかさん通りとか、そういったことでですね、そのネーミングライツの広告料、いわゆるその、そういう、収入はどうかというですね、そういった意見もございまして、大変関心したところでございます。やはり私は、そういった考えというのは、若手じゃないと出てこんのかなと思っておりますし、またそれをですね、先ほど申しますように、一歩踏み込んでですね、今、各課の若手の代表がこう、なんて言いますか、構成になっているわけですけど、それをですね、自分たちが提案したんだから、自分たちのその、セクションにおいてですね、どういうふうな方法でその、そういうことを実行していくかということまでをもですね、今から研究していくということでございますから、単なる提案にとどまらずですね、それを実行していくという、そういう動きまで出ているということがですね、大変嬉しい気持ちを持っているわけでございます。それから、最後の、繁殖会議の経営戦略会議でございますけれども、今回、多数の職員が退職いたします。で、そういった意味で、繁殖会議もですね、新陳代謝を図られるわけでございまして、私は一つの活性化が、この繁殖会議でも図れると思っているわけでございます。今、議員のご指摘のような戦略会議の方に持っていくというようなこと方向で進みますとともに、その職員提案制度、そしてまた、その戦略会、いわゆる管理職会議の中で、今でもそうでございますけど、より以上に自由な意見が、述べられるような環境づくりをしていきたいと思ってお申し上げております。
はい、そして議員。はい。
ぜひそういう方向で、していただきたいと思います。まあ、結構、職員力の向上に向けてですね、かなり力を入れてされているのが、まあ、多分市長ご存知かと思いますけど、長崎市ですね、職員力推進室を設置されて、その中で、常に意欲的に職場の使命を果たそうとする力を伸ばすために、4つのことに力を入れているようです。今後の参考に、ぜひ、一言言っておきます。職員の意欲を高め、能力を開発を支援する。そして、活動力ある今、市長が言われました。自由な、発言ができる、活発な発言ができるような雰囲気づくり。活力ある職場風土を作る。そういう環境じゃないと、なかなか、思ったことも言えないような、その会議であると、あってはならないので、そういった、雰囲気づくりも必要になかろうかと。あとは、先ほど人事交換も含めた適材適所ですね。人事制度を確立する。で、もう一つは、市長が言われました、地域のリーダー彼、そして、常に医師の発展のことを、四六時中考えて、そして、スピード感を持ってやりなさい。市長のその三本柱ですね。市民と要は共同して地域を作っていこうと。いう思いをぜひ今度職員班の方で窓口になるようですから、要はその職員がいないと市の発展もないわけですから、やっぱり職員の心のケアも含めてですね、ぜひ企画立案だけじゃなくて健康面も含めてその場で、中心に健康増進班と一緒に頑張ってやっていただきたいと思います。あともう一つは、その管理職会議及びその、今度、部長あたりが変わるわけですが、その時にお願いしたいのが、 それぞれの目標をですね、目に見えるかっていうか、目に見えるように分かりやすくしてほしいですね。まあ、そこの階段にもありますように、特進の、標語ありますよね。ああいったような形で、それぞれの目標をこう掲げて、そして、まあ、それに沿ってやっていくという、もう常にこう、意識づけをしていただくということが大事です。まあ、人の意識改革で一番大事なのは、システム作りって言われてるんですね。その、まずは、その、いきなり、こういう考えを持ちなさいっていうのは難しいから、まずは型にはめて、そのシステムをすることによって、まあ、効率性、効果性を出していくと。で、それを知らず知らずのうちに、そうすれば、職員の意識も変わっている、というようなことが、よく言われております。まあ、その辺も、なかなか、難しい。具体的には、いろんな取り組みをしないとできないようですけども、まあ、今後の市長のぜひ、まあ、スピード感を持った、取り組み、指導力に期待をしたいと思います。そう、まあ、ぜひ、まあ、職員、市長のリーダーシップのもとですね、職員力を向上していただいて、一番こう、若手の人が直接市民の方といろんな口を聞いたり、まあ、もちろんいいことも、あるんでしょうけど、まあ、だからそういう小さい意見もですね、先ほど同僚現場も言われました、そういうのがこう、上の部長や課長にこう意見が上ってくるようなシステム作りをしていただければ、必ずほうれん草ということはもちろんご存知かと思いますので、まあ、この徹底はしていただきたい。ぜひほうれん草の徹底を持って、管理職会議、まあ、そして、下の一般職員の若手等もこう、太いパイプでつながるようなシステム作りをお願いしたいと思います。あともう一つはですね、まあ、今回その若手による歳入の提案、ネーミング、プラインですか、があるわけですが、まあ、金銭的なその昇給とか昇格というのはなかなかその、お金が伴うものですから厳しいでしょう。けども、まあ、この間もご提案した通り、例えば、そういった、提案について、よければですね、まあ、この間も言った通り、壱岐市の初任給昇格、昇格、昇給等の基準に関する規則の中に、研修、表彰等の規定もありますので、まあ、そういった職員については、ぜひ、まあ、職員会の中で表彰をするとか、そういった形もぜひ、もう、具体的に周りに分かるような形でしていかないと刺激にならないと思うんですね。それをぜひ今後とも実践していただきたいと思います。まあ、その点について再度、職員表彰も含めた部分で、答弁いただければと思います。
平川市長。やはり今、宣言をおっしゃいますように、成果ということにつきましてはですね、やはりそれを評価するよということはもう絶対大事だと思いますし、その形として表彰ということになるのかなということを思っております。もちろんその画期的な提案があればですね、それこそ特別昇給というようなこともございますし、それにつきましてはぜひ柔軟にといいますか、ある一定の基準をですね、示して、条例の中で、やっていきたいと思っておる次第でございます。で、それから、先ほどおっしゃった、いわゆる、企画コンペ等もございますけれども、ボトムアップでですね、その、提案、施策をやるもの、あるいは、トップダウンでやるもの、それについてはですね、やはり、今言います、おっしゃいますように、リーダーシップと、その、いわゆる職員力の均衡を図るという意味で、また、どちらもですね、やはり使い分けてやらないかんと、それが経営者であると思っておる次第でございます。
そう、
はい、はい。
ぜひですね、まあ、型に凝り固まらないように、まあ、前例にとらわれないような、まあ、まあ、そういう、まあ、様々な発想をして、いただいて、それが市民のためになるように、推進していただくことを期待して、この第1点目の質問は終わります。それでは、2点目の観光振興についてお尋ねをいたします。 長引く不況、円高の影響に加えまして、九州新幹線の全線開通や、今後中国からのビザ解禁拡大等によりまして、交流人口拡大については、さらに地域間競争が激しさを増しております。昨年、福岡事務所の設置によりまして、テレビやラジオなどのメディアや、観光旅行者、イベントセールスなどの急な要望、打ち合わせ等があるときも、機動性、情報収集なども大変効果も上がっており、各業界、さまざまな関係者からも評価が高いとお聞きしております。県においては、昨年3月に策定をされました、長崎県アジア国際戦略に基づきまして、地理的、歴史的優位性を生かしながら、アジアの活力を取り組むために、孫文、梅屋小吉と長崎プロジェクト、そして、復活しました、ハウステンボス会社によります、上海クルーズ、また今年は日中国交正常化40周年、福建省友好30周年など節目の年にあたり、今後も中国だけでなく韓国などアジアへの PR 展開も県は予算化をされております。また福岡市では福岡アジアビジネス集客トップとして、アジアの玄関口としてアジアと日本、産と学等の壁を取り払い、人、物、技術、情報の流動化による地域活性化を目指し、福岡市、福岡県へのアジアからの多くの集客が見込まれるのではないかと考えております。また、近年、格安航空会社によりまして、長崎空港から関西国際空港線の運航開始や、福岡、東京、関空など、運航されております。特に4月からは、九州郵船の新フェリー絆が就航し、運賃も2割引きとなり、本市への誘客が期待できます。また、平成25年度4月発行予定の島共通地域通貨の発行などがあり、プロジェクトが、今年の4月から、市と県と一緒になってプロジェクトが動き出しますが、海外集客も含め、今後の情報発信や交流人口拡大に向けた市長の構想はどのようにお考えかお尋ねをいたします。また、2点目、今回24年度の新予算では、環境に優しい街づくりのため新規事業として住宅用太陽光発電を設置した場合、1軒あたり6万円助成されるようになっております。現在長崎県では長崎グリーンニューデール政策の一環として長崎エビッツプロジェクトを推進しています。この長崎エビッツとは、長崎エビッツコンソーシアムの議論を踏まえた未来型ドライブ観光システムの構築やエネルギーシステムと、電気自動車に関わるモデル実証などの実施、電気自動車を核にして情報通信ネットワーク、エネルギーネットワークがつながった、EV スマート社会は長崎発の、世界、長崎発の地域型ビジネスモデルを創造するプロジェクトとなっております。分かりやすく言えば、電気自動車を活用した観光振興等地域活性化につなげていこうとするもので、長崎県としてはモデル地区として五島列島があります。2017年までにこのプロジェクトでは県下500台の電気自動車の普及を目指しているそうです。電気自動車普及に合わせ長崎県 EVPHV タウン推進事業があります。これは県内の市町村、民間事業者と協力して電気自動車の急速充電設備を普及するために設置の一部を助成する制度があります。現在電気自動車の普及が拡大しておりまして、島内においても例外ではありません。 当該から集客とエコ推進の上からも、ぜひ被告博物館にこの補助を活用して設置し、集客につなげてはと思いますが、市長の考えをお聞かせください。
平川市長。
宇瀬議員の大きな2番目のご質問でございます。福岡事務所の評価をいただきましてありがとうございます。私も福岡事務所はですね、よく頑張っていると今思っております。本市における観光客数を推測します、する上では、最も参考となりますのが、九州郵船とオリエンタルエアブリッジの、乗降客数だと思っておりますが、平成23年の1月から12月までの乗降客数は、対前年比、合わせまして、マイナス 0.5% でございます。若干減少傾向でございますけれども、私は、下げ止まりが来てるんじゃないかと思っております。と申しますのも、九州郵船の博多航路だけを取ってみますと、昨年9月から前年を上回って、連続して上回っております。この23年中がですね、マイナス 0.5% だったというのは、5月にですね、1万人少ないんですね。86.4% という数字です。なぜ5月が少なかったのかな、連休に少なかったのかなという気がいたしておりますけれども、これを除きますとですね、ほとんど 99% 台、あるいは 100% 台になっておりまして、下げ止まりがあると思っております。そして先ほど言われますように、4月から九州線の博多港の2割引きになります。ぜひですね、これを契機に、さらに誘客が期待できるんじゃないかと思っておりますし、そうあってほしいと思っておる次第でございます。近年、国内観光旅行資格が減少している中で、今申し上げますように、来島者が、旅行客が増える傾向にあるということは、これまで観光施策の取り組みが徐々に着実に実を結んでいる結果であると確信しているところでございます。このような中で、今年度につきましても、一国博物館を拠点として、壱岐ならではの歴史や文化、自然景観等を活用した観光地づくり、修学旅行の誘致、壱岐市福岡事務所の開設に伴う情報発信、観客誘客活動の強化など、様々な観光振興策を継続的に取り組んでまいります。また今月15日には、長崎県孫文梅屋小吉プロジェクトと連携して、壱岐国博物館におきまして、梅屋徳の胸像の邪魔不思議、引き続き企画展、梅屋徳展も計画をしているところでございます。ご承知の通り、梅屋徳のは本市の出身でございまして、夫である梅屋正吉を通じて、孫文と辛亥革命を陰で支えた功労者として、また孫文と宋慶齢の実質仲人として高く評価されております。中国の観光客の皆さんは、中国とゆかりのある地を目的にする傾向があるとも聞いております。この功績を長崎県等と連携して国内外へ広く情報発信を行い、誘客につなげてまいりたいと考えております。今後の情報発信や交流人口の拡大につきましては、現在、本市の将来を見据えて、観光振興の指針となる壱岐市観光振興計画を3月末完成に向けて策定中でございます。本計画では、市民総参加によるまちづくりを進め、壱岐の強みである食、歴史、文化遺産、自然景観の魅力を磨き上げるとともに、おもてなしの心の醸成、市民観光ガイドの育成、国内外の観光客の皆様に満足いただける観光地の基盤整備、さらには福岡都市圏をはじめ、中国地方、関西、首都圏へ向けた情報発信、誘致戦略の強化等の観光施策に取り組んでまいりたいと考えています。今後も他の地域に負けない観光づくりに取り組み、本市への交流人口の拡大による地域経済の基盤強化につなげてまいりたいと考えておるところでございます。2番目の、壱岐国博物館に、急速充電器を設置してはどうかということでございます。ご質問の通り、長崎県では市、町、民間事業者と協力して、電気自動車の普及促進を図るために、急速充電設備を設置して、普及を促進するための活動を実施する市長、民間事業者に対して、急速充電設備のための設置にかかる経費の一部を補助をしております。 市で導入するとした場合、急速充電器本体、これは147万円という数字がございますが、この147万円のうち 75% が相当が国県の補助となっておりまして、市の負担額は消費税を加え42万円ほどでございます。また低圧高圧の受電や設置条件の違いによりますけれども、設置費用として100万から200万円を要する見込みでございますので、補助を受けた場合は1箇所あたり140万円から240万円程度を要します。維持費につきましては使用料によるわけでございますけれども、メーカーの試算では電気料金月額5万円を見込み、その他に高圧電力の保守管理費用を要する見込みであるということでございます。壱岐島内の電気自動車の導入状況はと申しますと、11月末の調査時点では、壱岐島内で普通車1台、軽自動車1台の2台でございます。家庭で、これらの2台は家庭でまあ充電されているものと思われるわけでございます。以上のような状況から、島内の電気自動車に対しての急速充電設備の導入には、現段階では慎重を期しているところでございますけれども、自動車業界、産業界におきましては、海外との競争をする上での、急速に電気自動車の開発、販売を進めておりまして、電気自動車の普及とともに、今後、壱岐島内普及はもちろんのこと、島外からの乗り入れが、頻繁になるものと予想されるところでございます。設備導入については、民間事業者の動向等もお尋ねいたしまして、検討を行ってまいりたいと存じます。
まず第1点目の観光振興につきましては、現状では域においては、総増減の微量というような、形ですけども、先ほど言いました通り、かなり長崎県および福岡においては、アジアの集客を目指してされている。もちろん国内あっての域だと思うんですけども、すぐにはアジアから域にお客さんが来るということはないでしょうが、先を見越して今のうちからそういった部分の例えば、観光掲示板あたりはもう韓国語は確かあると思うんですけども、中国語韓国語も含めてですね、博物館においては、両方あると思います。そして貸し出しも音声ガイドの貸し出しもされておりますので、その点はいいと思いますが、特に、孫文と海谷小吉徳さんの関係もあって、域には中国からのお客さんが来るんじゃなかろうかと。そして、長崎県もこれだけ、力を入れてやってるわけですから、受け入れ側のこっちとしても、それ相応の対策を取る必要があるんじゃなかろうかと思います。今回の島日本の宝戦略プロジェクトの中のですね、一環に先ほど市長が言いました三島共通プロジェクト、その一環の一つとして壱岐市の場合は外国人観光客の誘致のための旅行者への仕事、要は旅行者を呼んで、そして壱岐を、去年もお見えになりましたね、中国から。ああいった形の予算も取られています。そして何よりもいいのが、壱岐高校が今中国語の専攻コースがあるわけですから、先ほど、言われましたその雇用の先としてですね、こういったその中国人の集客を受け入れる一環として、例えば、壱岐高校の中国語コースの卒業生を、すぐにっていうわけにいかないでしょうけど、優秀な、生徒については上海外語大あたりに行って、研修というか勉強されるようです。そしてまた県においてもそういった人材育成のために、海外との交流をするために実際上海の民間企業に行って研修を受けさせたりするような制度もあるようでございます。これは高校ですから県の管轄になりますので、なかなかできないでしょうけども、そういったところで、勉強した子どもたちの受け入れをですね、ぜひ、現場サイドの域としては、 将来的には考える必要があるんじゃなかろうかと。で、そういった、まあ、5年、10年先を見越して、そういった外国人受け入れも計画する必要があるんじゃなかろうかと考えております。また、市長が言われました、中国、関西方面、もちろん福岡もそうですが、情報発信については、ぜひ、この間も言いましたけど、市長はぜひ、ツイッターか、フェイスブックをしていただいて、まあ、市長がもう、ご多忙中というのは、わかりますけども、その辺で、ぜひ、まあ、ツイッターやったら140文字で、携帯電話できますから、まあ、これだけ市長は忙しいんだよっていうことも、発信もできますし、まあ、それを見た、そういった関係者の方は、今、息を越えんし、頑張っとるてやねっていうようなこともありますので、これも、ぜひ研究をしていただいて、できればですね、ホームページの中に、そういったツイッターサイトとか、フェイスブックのサイトを作っていただいて、情報発信を努めていただきたい。これもお金がかかりませんので、お金がかからないのはやるかやらないかだけです。まあ、その点を、一点お聞きしたいと思います。もう一つは、急速充電設備ですね。これは、まあ、市長が言われました、私がもちろん島内の方もですけど、当該のお客さん用に準備してはどうだろうか。で、まあ、これ急速ですから、この事例では確かに147万というような形をしてますけども、まあ、いろいろと種類もあるようですし、その辺の研究については、先ほど言われました、スポンサー制度も導入して、そういったところと民間と協力しながら、博物館にしていただければ、結局、博物館で、この急速ですと30分ぐらいで充電ができるわけですが、その充電しよる間に博物館を見れるわけなんです。無駄のない、観光コースにもなりますので、その点について再度またお尋ねをしたいと思います。よろしくお願いします。
白川市長。
先ほどの中国語の関係、じゃあ中国の関係ですけれども、はい、ご存じの昨年、20数名の中国人の教育者の方が意見をお見えになりました。でその中で、私が一番驚いたのは、壱岐で通訳の方がですね、十分いらっしゃったと。まあ、結婚なさっている方等々も含めましてですね、それに、まあ、まずは驚いたわけでございます。そういった方を 今から、例えば登録をしていただいておってですね、その中国からお見合った時のに活用されていただくとか、そういったことも考えなければいけないなと思っておりますし、壱岐校に中国語の専攻コースが当然、将来的なことを考えますとですね、人材として、やはり、おっしゃったようなことも考えないかなと思っている次第でございます。それから、Facebook あるいは Twitter でございます。Facebook をですね、進める方は 何人もいらっしゃいまして、特に Facebook はですね、いわゆる名前のとおり顔が見えるわけでございまして、匿名はないわけでございますし、いいよと。で、登録者 もうすぐ分かりますからというようなことでございました。そしてまた、それはこう、まあ、ある意味、欲しくないといえば削除もできるそうで、相手も削除もできるというようなこととですね、Facebook がいいよと。これについては研究をさせていただきたいと思っております。でまた、急速充電器につきましてもですね、今おっしゃいますように、いろんな種類、あるいはいろんな方法があるかと思います。まあ、研究をさせていただきたいと思います。
はい。
はい。まあ、いろいろと、まあ、今ご提案してさせていただいたことが、ぜひ目に見えるようにですね、具体化していくように、人材バンクも含めて、今後、そういった形でしていただきたい。そして、まあ、また今回は、職員に対しては、提案型の要項もありますし、まあ、その辺も提案を受けたり、まあ、市長が、23年度新規事業された市民力事業もあるわけですから、そういった提案型で、ぜひ、まあ、提案した人は前向きに協力体制でいくわけですから、そういった部分を含めてですね、ぜひ具体的に目に見えるように、まあ、市長のリーダーシップを期待しまして、これで質問を終わりたいと思います。